2019年8月25日です。
今や日本を代表する古典、日本の文学作品の結晶の一つと、まあ、私がそう勝手に思っているドラえもんという漫画があります。で、最近はクールジャパンなどと言われて、まあ、日本の魅力を発信する和食とかゲームとか古典芸能などとともに、アニメやまた漫画という作品が世界的な広がり、あるいは評価を持って受け入れられています。で、私も小学校の頃に受けた多くの勉強、学び、知識のうち、このドラえもんから学んだものも非常に多い、あるいは 50% ぐらいは僕はドラえもんから受けたんじゃないのかというぐらい、本当に素晴らしい作品だと私は思っているわけです。で、その中で、このようなお話がありました。周りの人が自分と同じ考えを持ってくれる秘密道具というものがある、そういうお話の回です。で、その道具の名前は忘れてしまいましたけれども、主人公ののび太という小学4年生の少年が、誰も自分の考えに賛同してくれず、ふてくされていたとき、ドラえもんが出してくれた道具だった。で、これを使ったのび太は、周囲の人がみんな自分の意見に賛同してくれるようになったことで得意になり、友人の静香ちゃんにその道具の凄さを自慢しに行くのです。しかし、この話を聞いて、みんなのび太と同じ考えを持つ周囲の人たちを見て、静香ちゃんは一言このように言うのです。みんな同じ考えになるなんて気味が悪いわ。この何気なく書かれている一言に、作者藤子不二雄の思想、あるいは子どもたちに対するこうなってほしいという思いが込められているように感じました。あるいは作者は子どもの作品の装いの中で、それを一緒にして目にするであろう大人に対して語っているのかもしれないなと思わされます。みんな同じ考えだなんて気味が悪い。この言葉には戦前戦中を過ごしてきた者が実感する全体主義に対する気味の悪さや、失われた言葉、奪われた自由、自らの考えを発信できないもどかしさや、あるいは恐怖などが込められているように、まあ、私はそう解釈するのです。まあ、当然ながら子どもの漫画ですから、この話の終わりは調子に乗ってみんなを同じ考えにしようとした主人公ののび太が痛いしっぺ返しを食らって終わるという、まあ言ってみれば古典落語的なお約束のオチがついて、面白おかしい短編として読めるわけです。しかし、一致するということ、同じものを考えるということ、心や思いを一つにするということは、まあ、私たち多くのことをこの作品から学ぶことができると思います。私たちキリスト教信仰にとって、心や思いを一つにするということが何であるのかについて、今日のペトロの手紙は語っています。終わりに、皆心を一つに同情し合い、兄弟を愛し、憐れみ深く謙虚になりなさい。悪をもって悪に、侮辱をもって侮辱に報いてはなりません。かえって祝福を祈りなさい。祝福を受け継ぐためにあなた方は召されたのですと、このように書かれています。皆心を一つにしと書かれています。ここでは心を一つにすることが求められます。 そしてこの箇所だけではなく、聖書の箇所は、あるいはキリスト教という場所がことさらにこの一致ということを、まあ、言葉として好んで使うようにも思うのです。ではこの箇所が一体何を言おうとしているのか、ここで言おうとしている一致とは何なのか、同じというのはどういうことなのかが問題になるわけです。これまでのキリスト教会の長い2000年の歴史の中で、この一致という事柄は実は正ではなく負の働きをしてきたことも多くあります。一致することによって、一致させようとすることによって、多くの分裂や分断を促してきました。古くはローマ帝国がキリスト教を国教とした紀元394年、ここからキリスト教は多くの神学論争を生み出します。例えばキリストは神の御子なのか、それともキリストは養子縁組して神の養子になったのではないかという養子論というものが本気で神学論争されました。あるいは聖霊はどこから出ているのか、神から出る聖霊なのか、神と御子から出る聖霊なのかということが真剣に論議され、フィレオクエ論争と呼ばれます。この先ほどの養子論から正統的なキリスト教とネストリウス派キリスト教というのが分かれました。ネストリウスは中国に渡り慶教と呼ばれる一派になりました。フィレオクエ論争の結果、西方教会と東方教会が分かれました。西方はローマカトリック、東方はロシア正教やギリシャ正教のようなオーソドックスと呼ばれる正教会になったのです。多くの神学論争、主義主張があり、それを守ろうとするがあまり、結果的に論争を起こし、分裂を重ね、今のような教会の姿、教派というものが分かれていく、分断されていくということが起こるのです。本来信仰を一致させるということで神学が営まれていたのですが、結果的にそこに生まれたのは異端という問題でした。自分たちとは違うということを明らかにする、教派が生まれ、礼拝の仕方の違いが生まれてくるのです。当然教派は不毛だとか必要ないと言っているのではありません。一致ということは人間には難しいということ、人間の営みの中で同じ考えというのはやはり難しいのではないのかという、そういう人間の根源的な現在的な問題だということなのです。人間が、あるいは人間社会というものが、そもそも完全な一致などできないものたちであるということ、けれども私たちは何かにおいて同じになることができるのだ、それがキリストにおいて心を一つにするということは起こりうるのではないのかというのが、ペトロの手紙に書かれている今日の箇所の言葉だと思います。皆心を一つに同情し合い、兄弟を愛し、憐れみ深く謙虚になりなさいと。この言葉、憐れみと謙虚、これが私たちに求められている。あるいは相手に対する尊敬の念を持つようにという勧めであるようにも聞こえます。キリスト者が謙虚であることが求められているのは、フィリピ書の2章6節から8節にある有名なキリストの謙虚の箇所です。 キリストは十字架の 道に至るまでへり下り神に従順であったと書かれている。私たちはそれに倣って謙虚であることが求められます。しかしもう一つ私たちが謙虚になる理由があるのです。それは私たち自身が神の被造物であるからです。私たちはすべてのキリスト者が、すべての生き物が神によって生かされているということを知ります。お互いに生かされて生きているのだ。すなわち誰も自分自身の一人の力で生きる者はいないということを知っているのです。あるいは知っているはずなのです。しかしこの被造物同士が喧嘩をする、いさかいを起こす、あたかも自分一人で生きているかのような錯覚にとらわれながら、傲慢が傲慢を呼び分裂を重ねます。しかしそのいがみ合う者は両者とも神の被造物であるというパラドックスに私たちは陥るのです。あの人は間違っている、あの人は違うんだという、あなたも私も神の被造物だという一致を持つのです。キリストにの十字架によってあがなわれた私とあなたである。自分の敵対する相手もキリストにあがなわれたものであるということです。私たちの謙虚さは、少なくともキリスト者の謙虚さは、倫理道徳的な観念あるいは社会のルールに従って行われる謙虚さではなく、互いに神のもとに生きている神の御子イエス・キリストに許された者同士であるということに由来するからこそ謙虚であることができるのです。9節以下には、悪をもって悪に、侮辱をもって侮辱に報いてはならないと書いています。悪は復讐を生み、復讐はさらに循環します。江戸の敵を長崎で撃つというほどに際限なく人間は復讐心を持って持ち続けていく。ペトロはこの復讐をしてはならないと言います。その代わりに何をするのか、かえって祝福を祈りなさい。キリストはご自分の体を用いて際限のない復讐心を、その御身に全てを受けて、そこで終わりにしたのです。循環する人間の罪をここで終わりにした。この負の連鎖、悪の鎖、これをここで切った。復讐心を十字架という罪の人間の具現のうちに切ったのであります。ルカ福音書23章の34節にこう書かれています。父よ、彼らをお許しください、彼らは自分が何をしているのか知らないのですと、十字架の上で自分を殺そうとする者たちに対して祈りました。何をしているのか知らないこの人たちに知るということを与えてください、祝福を祈りました。すなわちこの箇所、ペトロは詩篇34編13節を引用して復讐の打ち止めを語ります。つまり今日の箇所は愛の進め、許しの進めが示されています。私たちが人を許すのは、私たちが神に許されているからです。もっと深く言うならば、私たちの中にある憎しむものがもしいたとしても、その私の憎しむ対象も私と同じ十字架で救われているという、お互いに十字架の贖いによって生かされている者同士がなぜ憎しみ合うことができましょうかということです。つまり冒頭でお話ししました、一致するということはそれ自体善ではないのです。全員が一致した思想、同じ正義を持つなんていうのは気持ちが悪いことなんです。しかし 心を一つに私たちができるとするならば、それはキリストの十字架においてお互いに謙虚に謙遜に、そして相手を尊敬して敬って生きる、そういう思いにおいてキリストの十字架に一致することはできるのだ。この手紙の今日の箇所の2章からこれまでも聞いてきました。主人に仕えよとか、世の中の権力者に従順であるとか、夫婦関係において従いなさいとか、あまり私たちが納得のできないようなことも含まれながらずっと語られてきました。そしてその全てのことは今日の箇所に帰結してくるんだと思います。つまりはキリストの十字架、十字架の従順、十字架による許し愛、そして互いに許された者同士としての人間世界がそこにあるんだという意味で、お互いに仕え合う社会が生まれてくるのだと。キリストにおいて全てのものが許されているのだとするならば、全てのものが罪あがなわれているのだとするならば、どうして傲慢が立ち現れようか、謙遜こそがふさわしいのではないかと、ペトロは今日の箇所で語っています。謙遜は復讐を打ち止めにします。謙遜は人の命を尊びます。そこには愛が現れます。戦いや分裂、憎しむ心に待ったをかけるのです。それゆえに詩編34編を引用し、悪から遠ざかり善を行い、平和を願ってこれを追い求めようと彼は私たちに伝えています。暑い夏もようやく少し和らごうかとしていますが、まだ暑い。しかしこの暑い時、私たち日本人は、日本人である方は、あるいは日本人であると自己認識している方は、平和への思いをことさらに強くされると思います。それぞれ私たちの行ってきたこと、あるいは私たちの、歴史が行ってきたこと、平和のあるべき姿、いろいろなことを考えさせられます。そして平和のあるべき姿はそれぞれにおいて別々かもしれません、異なるかもしれません。しかし私たちが一つ一致できることがあるとするならば、十字架の一致、謙遜による一致、愛による一致であります。今日この聖書を読む私たちにおいて、互いに憐れみの心を持つこと、そして謙虚であること、そのことをこの暑い夏に心に留めておきたいと思います。祈りましょう。御在天の父なる御神、主の日の礼拝が与えられ、心から感謝をいたします。ペトロの手紙よりキリストの十字架と愛を、また謙遜とを示されました。どうぞ私たち人間がこの社会において本当に必要なことを行い、本当にあなたの御命に正しいとされることをよく考え、よく吟味し、神に問いつつ慎重に、しかし大胆に神を体現するものでありますよ。私たち一人一人の弱い器を用い導いてください。この8月という我々の住む日本において象徴的な季節が過ぎようとしています。どうぞ私たちの内にあるキリストにおける平和を真剣に考え問い続けるものでありますよ。これらの感謝と願いとを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。お立ちいただきまして、賛美歌532番。